創世記ですね。これから創世記のね学びを始めていきますけれども、創世記の学びを始めます。私の声、大きな声が発揮されますね今日小さい頃はひそひそ話ができないと言われてからかわれたんですけども創世記の、今日はですね、本当は2章の3節まで行きたかったんですけれども、なんと5節までで1章の5節までですね、1章の1節から、そして、5節までをですね、見ていきたいと思います。まずそうですね、全部お読みしますね。はじめに神が天と地を創造した。地は形がなく何もなかった。闇が大いなる水の上にあり、神の霊は水の上を動いていた。その時神が光をあれと仰せられた。すると光ができた。神はその光をよしと見られた。そして神はこの光と闇とを区別された。神はこの光を昼と名付け、この闇を夜と名付けられた。こうして夕があり、朝があった第一日でありますが、創世記、英語ですとジェネシスなんですけれども、もともとのこの、もともとはヘブル語で書かれていましたが、題名は何かというと簡単なんですね。はじめに出てくる言葉です。このはじめにというのが、この書物の名前になっています。それがある意味でこの書物のテーマにもなっています。ですね。世界の始まり、人の始まり、結婚の始まり、罪の始まり、殺人の始まり、民族の始まり、いろいろな始まりがこの創世記から見ることができるわけなのです。ですから私たちが今ここで生きていて、なんで今こうやって生きているのか、どこから始まっているのか、どこから来ているのか、という問いに対して明確な答えを得ることができるのがここの創世記であります。で、創世記が書かれたのは今から、3400年ぐらい前ですね。紀元前の1400年ぐらいであります。イスラエルの民が、約束の地、今のイスラエルの国ですね、あそこの地に、入るために彼らを導いていたモーセが、彼自身は入ることはできなかったんですけど、その直前にそのこれまで神様から聞いていた言葉を文字で書き記しましたですね。それまでは聞いていて口だったんですね、口伝だったわけですけれども、ここで初めて書き記したわけです。ですからもちろんモーセは知る由がないですよねモーセここにいませんからね、知る由はないわけですけども、この、伝え聞いていたもの、また神から直接語られていたこと、これを、創世記から始まり、そして、新明記まで、その皆さんがお持ちの聖書のですね、初めの5つの書物、昔は巻ってね、巻って分かりますか、この巻物だったんですよね。だから1巻2巻3巻なわけですけど、5つの書物をモーセ五書と言います。創世記から、あと出エジプト記、レビ記、民数記、そして申命記と続きます。創世記もモーセが書いたんですか。そうなんですね。これ簡単に答えが分かりますね。出エジプト記を見ると、この創世記のもうそのまま続きになっていることがすぐに分かるんですね。で もちろん出エジプト記はモーセなんですけども、なので、創世記も、 それがモーセによって書かれたんですけれども、で早速ですね、一章の一節を見たいと思いますが、はじめに神が天と地を創造した。この天と地が、今目に見える天と地が神によって作られたという宣言から聖書は始まっています。で、私たちが生まれ育っているときに教えられたことは、まず神によって作られたとは教えられてないことは確かですよね。なんとなく今の社会があって、生まれてきた世代があって、で学校で教えられているのは、人間といったら、猿、その前が何でしょうか、ですよね。これが科学者の間で進化論と呼ばれているものであります。で、彼らが言うには何十億年という、何十億年ですか、どのくらいですか、今は地球の年齢って彼らが言ってるのは、なんかしょっちゅう変わるんですよねその長い期間をかけて徐々に変化を遂げて、今存在するんだと言っているんですね。ですから意図的なその介入があったわけではない、つまり偶然の産物だということなんです。ですから科学でその進化論を信じていなくても、なんとなく私は生きていて、で私は自分の力、また偶然によって今、いるんだと考えたら、基本的に進化論っていうふうに言わなくても、その進化論のことを言っている人たちと同じ考えを持って、生きているわけなんですよね。で、聖書は明確に創造論を話しています。神の創造によって今読んだようにこの世界が成り立っているわけなんですね。で、知的な存在であり、また人格のある存在、目的を持って、で秩序あるこの世界を作られたと、このように、言っているわけなんです。で、難しい科学の議論は、横に置いといて、横に置くっていうとね、なんか語弊があるかもしれませんね。じゃあ非科学的なことをこれから学ぶんだと、そういうことではなくてですね、普通に考えてですか、今の世界が、今の世界が何十億年もかけて偶然に出来上がったっていうことと、いや作った神がいるでしょう、作った方がいらっしゃるでしょうと、どちらが理にかなっているかどうかなんですよね。どうでしょうか、どちらが理にかなっているかどうか。で、何でも形あるものは、例えば今は IC レコーダーがここにあります。これが何億年かかけて金属や石油で合成されて、このように形あるものに、またこういう機能を持ったものに変えられると考えることができるか、それとも作った人がいるかどうか。当然作った人がいるわけですよね。だから 今ある秩序ある世界がその作られた存在があるんだと考えた方が理にかなっているわけなんです。で、今ある私たちの見ている自然で美しい自然で、その芸術家美術家以上に私たちは花を見るとそれだけ美しい花を見ることができるわけなんですよね。イエス様が栄華を極めたソロモンさえこのような花一つほどにも着飾っていませんでしたとイエス様は言われました。で、人体を見てもまた私たちのこの目を見てもですね、今の高性能なカメラすごいとかって言うじゃないですか。目と比べたらチンケですよ。どんなに高性能なカメラであっても目の機能には劣るわけですよね。これが何億年もかけて何ら介入なしにそういうふうになったのかと考える方が無理がある、まあ、こういう本があります、なんですかね、進化論じゃないんだけど、そうか、進化論を信じるには信仰がいるっていう本があるんですよね。進化論は進化論という信仰が必要なんですよね。理屈を超えて信じないと信じられないよと、こういうわけなんです。で、今読んだように初めに神が天と地を創造したって読んだように、聖書は神がおられるということは証明するのではなくて、もう前提として話しています。で、実は前提としてもう全ての人が神がいることを知っているんだよということなんですね。うすうす分かってるっていうふうに言ったらいいかな。ローマの1章の18節から23節ですけれども、ちょっとお読みしますけれども、開かなくてもいいです、聞いておいてくださいね。というのは、不義をもって真理を阻んでいる人々のあらゆる不敬虔と不正に対して神の怒りが天から啓示されているからです。なぜなら、神について知り得ることは彼らに明らかであるからです。それは神が明らかにされたのです。神の目に見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は、神性って神の性質って意味ですね、世界の創造された時からこの方非造物によって知られ、はっきりと認められるのであって、彼らに弁解の余地はないのです。というのは、彼らは神を知っていながらその神を神として崇めず感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その無知な心は暗くなったからです。彼らは自分では智者であると言いながら愚かなものとなり、不滅の神の見境を、滅ぶべき人間や鳥、獣、這うものの形に似たものと変えてしまいましたですね。先ほど話した通りです。非造物の中に、この作られたものの中、この自然界の中に神がおられるということが明らかにされていて、知っていながら、それを知っていながら神様として崇めることをしないで、感謝もしなくて、心が虚しくなっている、暗くなっているっていうふうに書いてます。ですから生きている意味もわからなくなるんです。神がいるという前提で生きていないと、自分が生きているという意味もわからなくなって虚しくなるということです。神が初めにおられたという真理があって、初めてその問いに答えを与えることができるわけですね。ところで、この初めにという言葉、これ天と地を創造したっていうところから始まりますが、聖書の中では実はもっと前の話をしている箇所があるんです。それより前ってあるんですかって、あるんですね。 天と地を神が作られた時に、その作られる前の存在ですよ。神はまだ、神はもうすでにおられるわけでしょ。ヨハネの一章の一節ですね。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。この言葉というのはイエス・キリストなんですけれども、はじめに神がおられ、その御子であるイエス・キリストがおられたって、すべての前からおられたわけなんです。永遠の方なんですね。だから永遠なんです。詩編の9編の7節に、主は常しえに御座につき、裁きのためにご自分の王座を固く立てられた。神が自分でその存在することができて、他のものによっても作られておらず、支えられてもおらず、すべてのものをその王座についているっていうのはですね、だから支配しているということですね。支配している、神が支配している。でこうやって、この真理を知れば、私たちの心に安らぎが、来ます。でこの創造したというヘブル語、バラという言葉ですね。このヘブル語って、この聖書のオリジナルですね、最初に書かれているのがヘブル語なんですが、バラという言葉なんですが、もう一つこの違う言葉がヘブル語にあって、同じように作ると訳されているんですけれども、想像するとか、でも意味が違います。ここでの言葉は、何もないところからあるものを作るわけです。無から有を想像するわけなんです。でそれ人間にできないんですよね。人は何かを作るときに、あるものを集めて作るわけです。あと科学でも何か発見したってあるじゃないですか、ね、スタップ細胞があるかどうかって今議論されてますけどね。で仮にあっても、もともとあったんですよね。作った人が他にいるわけでしょ、その細胞そのものを。で今もうこういうにいろんなものを作ったといっても、その材料になっている、原料になっているものというのはもともとあるものなんです。でもないものからあるものに作るのは神にしかできないわけなんですね。でここまで見ていきましたが、今度は2節ですね。地は形がなく何もなかった、闇が大いなる水の上にあり、神の霊は水の上を動いていた。よく見てください。形がない、何もなかった、第3番の人は亡漠っていう言葉使われてますかね。ちょっと誰かお読みくださいませ。第3番持ってらっしゃる方、2節だけ大きな声で。はい、ありがとうございます。ですね。で、ここで多くの意見があるんですね。この2節って結構難しいんですよ。神が創造したのに、なんで混沌、あるいは亡漠、または何もない、虚無なのかと。で、神が秩序を持って万物を作られたのに、あれどうしてなんですかという、疑問なんですよね。でここを調べるたびに、僕昨日、私の妻は知ってるんですけども、なんかやりたくないよって言ってつぶやいたんですね、私がね。仲介書見てもね、もう特に英語だともう何言ってるかさっぱりわからなくて、なんかヘブル語のなんか文系のなんか文法のですね、なんかこっちからこっちにつながってとかなんだかってね、もうなんかやりたくないという気持ちになったんですね。 いくつかのその意見があるんですけども、まあ、その中での一つだけをご紹介したいと思います。まあ、私がこれかなって思うものだけをご紹介します。ところで言い忘れたんですが、一節にある天と地を創造するの天は複数形になっています。天たちと地って言ったら、たちって言ったらに来てるね、なんかheavens ですね、 S がつくわけですね、英語だと。ですから、単なる空だけじゃないんですね。この6節以降に空が出てくるんですけれども、また聖書にはですね、他の箇所で空中、というふうになっているところも出てきますね。そこに堕落した天使が、悪魔とかがいると聖書に書かれてますけれども、そしてもう一つ、神がそのおられるところ、この王座についておられるところが、このいわゆる天国ですよね。ですから、少なくとも3つはっきりとしているわけですよ。空と宇宙というか空中と、そしてその、天国の天ですよね、神がおられるところで、聖書には第三の天という、その神が御座を持っておられるところのみが記されてますけれども、でその天において、大きな秩序の乱れが起こりました、天使を作られたと聖書に書いてありますけれども、神がね、天使長であったケルブという、複数形でよく知られているケルビム、それが一人でケルブが高慢になったことが、エゼキエル書の28章に書かれています。12節からですけれども、開きたい方は開いてみてくださいね。エゼキエル書の、28章の12節からですが、開かなくても大丈夫ですけれども、開きたい方は開いてください。人の子よ、ツロの王について、ツロの王と言ってますけれども、実はケルブの話をします。哀歌を唱えて彼に言え、神である主はこうおせられる。あなたは全き者の典型であった、知恵に満ち美の極みであった。あなたは神の園エデンにいて、あらゆる宝石があなたを覆っていた。エデンですね。赤メノ、トパーズ、ダイヤモンド、緑柱石、シマメノ、壁玉、サファイア、トルコ玉、エメラルド、あなたのタンバリンと笛とは金で作られ、これらはあなたが作られた日に整えられていた。私はあなたを油注がれた、守護者ケルブと共に神の聖なる山に置いた。あなたは火の石の間を歩いていた。ここですね、あなたは油注がれた守護者ケルブと共にというふうに訳されているんですが、これちょっと訳をですね、意訳されてますね、これね。ヘブル語ではあなたは油注がれた守護者ケルブとなっています。で、あなたの行いはあなたが作られた日からあなたに不正が見出されるまで完全だった。あなたの商いが繁盛するとあなたのうちに暴虐が満ち、あなたは罪を犯した。そこで私はあなたを汚れたものとして神の山から追い出し、守護者ケルブが火の石の間からあなたを消え失せさせたと。これがそのツロの王の背後で働いていたサタンであります。悪魔です。で、実はイザヤ書の14章の12節からも名前は違うんですが、呼び名が変わってますけど、やはりサタンのことが書かれてまして、今度はバビロンの王の背後で働いてたんですね。イザヤ書の14章の12節で、暁の子明けの明朝よ、どうしてあなたは天から落ちたのか、国々を打ち破った者よ、どうしてあなたは地に切り倒されたのか。あなたは心の中で言った、私は天に昇ろう、 神の星々の遥か上に私の王座を上げ、北の果てにある会合の山に座ろう、密雲の頂に登り、意図高き方のところになろう、意図高き方のようになろう、しかしあなたは黄泉に落とされ、穴の底に落とされると。でこのようにして、おるべきところから落とされたと書かれてるんですよ。で、興味深いことに、ですね、第5日目ですか、海の生き物、空の生き物を神が作られるときに、海の巨獣という言葉が出てきます。巨獣ですね。巨獣といったらクジラとかそういうのを思い出すかもしれませんが、聖書の中にはレビアタンというのも覚えてますかね。ヨブ記学びましたよね。レビアタンという存在もあり、でレビアタンが竜とも呼ばれ、蛇とも呼ばれてるんですよ、ね、で3章に入るとエデンの園に蛇が出てくるんですよね。まあだから蛇がそのままサタンではありませんね。なんか蛇園に行ってですね、蛇を見て、あ、サタンだとかって言わないでください。先生、蛇そのものがサタンじゃないですからね。ではなくて、蛇にサタンが入った、またはその竜にサタンが入ったと、ということなんですけれども、でこのようにして、天に争いが起こり、追い出され、そしてそのために混沌が始まったのではないかと、その暴漠とも訳されているものが始まったのではないかとする考えがあるわけなんです、まあ、少なくてもはっきりしているのは3章の中で、この神が作られたのだから完璧なはずなのに蛇が出てくるんですよ。どこかの時点でサタンがそこにいなければいけないはずで、もしかしたらこの2節の出来事の背後にそのサタンがいたのではないかという解釈があります。ですね、他にもあるんですけれども、読んでいて分かりませんでした説明ができないので、それは、後でね、学び終わったらどんどん質問してください。そしてなんかちょっとみんなで、皆さんで、いやちょっとそれは違うんじゃないかとかっていう反論もしていただけたらと思いますけれども、でですね、で大事なのは、今の世界の姿がある意味でそのサタンのせいで暴漠としている。暴漠っていうのはつまりカオスですね。カオス状態、混沌としている、または虚無って訳してもいいですよね。何もなかったのは虚無ですね。虚しい、まあ、そういうものを私たちは見ます。でまずこの2つの言葉、この形がないというふうに訳されている、暴漠としているという、第3番を訳されている、区別がなくなる、秩序がなくなるということですね。無秩序になる。神がいないと、あるいは敬っていないと、その神がいると思って生きていないと、そこには無秩序があります。で先ほど引用したローマの一章の話の続きを読みますと、その神を認めないので、この偶像を拝むようになると書いてあるんですけど、偶像というのは単に木や石やこの仏像とかそういうものだけではなくて、自分のやりたいようにやっていくっていう意味があるわけです。自分が神様になってるわけですよ、簡単に言うと。でそういうふうになっていくとどうなるかっていうと、その無秩序になっていく。でどういうふうに書いてありますか、どういうふうに書いてるかと言いますと、ローマの1章の26節以降にこう書いてますが、こういうわけで神は彼らを恥ずべき情欲に引き渡されました。すなわち女は自然の用を不自然なものに変え、 同じように男も女の自然な欲を捨てて男同士で情欲に燃え、男が男と恥ずべきことを行うようになり、こうしてその誤りに対する当然の報いを自分の身に受けているんです。わかりますか？男が男に対して恥ずべきことを行って、つまり同性愛ですね。で、これから後で、後でって言っても学び今日じゃないですけども、出てくるんですが、男と女に神は作られて、そして結婚も男と女で行うように神が作られているわけでしょ。けれども自分の欲望があって、それからはみ出る形、結婚以外のもので、その自分がやりたいと思ってやっていくと。で、その欲望の果てが今の典型的な例として、男が男に対して、あと女が女に対して、という無秩序が始まるわけなんです。で、続けて読むとこう書いてます。また彼らが神を知ろうと従らないので、神は彼らを良くない思いに引き渡され、そのため彼らはしてはならないことをするようになりました。彼らはあらゆる不義と悪とむさぼりと悪意とに満ちたもの、妬みと殺意と争いと欺きと悪巧みとでいっぱいになったもの、悪口じゃない、陰口を言うもの、そしるもの、神を憎むもの、人を人と思わぬもの、高ぶるもの、大言相互するもの、悪事を企むもの、親に逆らうもの、わきまえのないもの、約束を破るもの、情け知らずのもの、慈愛のないものです。無秩序です。これがあります。次に、虚しい、虚無という言葉、つまり生きている意味がわからない。で、聖書の中にはね、永遠に廃墟となるというのが神の裁きとして書いてあるんですよね。バビロンの、都がそうなるし、あとはエドムがそうなるとか、この廃墟、そこにジャッカルが来たりですね、このなんかフクロウがいたりとか、そういうもう何にもないっていう状態ですね。命がない。でも廃墟でなくても生きている身がわからない、全くその数多くのものがあっても生きている身がわからない、何もないということが神を認めないと起こってきます。伝道者の書というのが、このどこだかな、詩編の次の、箴言の次のところに書いてありますね。詩編、箴言、伝道者の書です。ソロモンが書きましたが、こう書いてます。空の空、伝道者は言う、空の空、すべては空、火の下でどんなにロークしてもそれが人に何の益になろう。で、このようにして形がなく何もないという状態があり、次に闇が大いなる水の上にあると。闇があるというんですね。で、この闇を聖書の中でつぶさに見ていきますと、悪を象徴しています。だからさっき言ったように、そのサタンが落ちた後ではないかと話したんですけれども、で、水が出てきますね。水で、この水も、この大いなる水とありますけれども、まだ海というのは後で呼ばれるんですが、この深い淵っていうんですか、深い深海の深い淵っていう感じですよね。その大いなる水で、海というのはいろんなこの汚物って言ったらちょっとあれだな、汚染類って言ったらね、汚染されたものをですね、こう溜めていくというか吸収していくっていう役目がありますよね。よく話しますけれども、被災地に行かれた方いらっしゃいますか？津波の後に、すぐ後に行かれました。おお、行かれました。ヘドロをご覧になりましたか？ヘドロ。見なかったですか？掃除をしてですね、あれはすごいですね。土のなんか5、6倍の重さがあるんですよね。ちょこっとすごい粒子が多分小さいんでしょうね。 ですごい臭い。でそういうものがこうだから結局津波でその下に溜まっているものをえぐり出されたわけですよね。普段はそういうものは出てこない。だから沈殿しているものがあって、それが深い淵の中にあって、そこであの聖書はその下にハデスがある、死者が死んだらそこに行くというものがあるということを描いていて、そして罪が葬り去られるところであるとも描いています。あの小さいものをつまずかせるものは、あの大きな臼を首に祝いつけられて、何ですか、投げ込まれた方がいいと。海ね、あれもそうですよね。あのその死んだ方がいいっていう意味で死者が行くところとして描かれている。そして後で海の居住が出てきますが、あのレビアタンもそうだし、あとはあの荒々しい海というのが聖書の中では、この国々が騒ぎ立つ姿、そういう世の中の激しさというか、そういうものとして描かれているんですね。でも希望がここにあります。神の霊は水の上を動いていた。神の霊が動いていた。これから命を生み出す働きをしてくださいます。ところで神というヘブル語はご存知の方言ってください。神、ヘブル語の神、有名ですよ、有名。エロヒムですね、エロヒム。でエロヒムというのは実は複数形、いや単複形って言ったらいいでしょうか。あの一つの手っていうじゃないですか、これ見てくださいね。一つの手っていう時に5本の指がありますよね。で一つなんですが複数のものによって成り立っている一つなんですよね。これ単複形と言いますね。でエロヒムも神の中でエルっていう 神の言葉 単数があるんですけども、単複形、あの単数と複数で言うんですでそこにもすでに神と、そして神の霊、つまり聖霊様と、そして後で出てくる言葉キリストが、三位一体の神がすでにそこに含まれている、内包されているわけなんですけれども、今もう神がここにおられるわけです。でね、ここから面白いというか、この闇があって水があって、そこに神の霊があって、これから命が生まれてくるわけなんです、ね、光が与えられて命が与えられて、イエス様がニコデモとお話になった時に新しく生まれなければならないと言いました。でニコデモは、私はもうおじいさんになっていて、どのようにしてまた新しく生まれることができるんですかと尋ねました。そしたらイエス様がこう言われたんですね。まことにまことにあなたに告げます、人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることができません。肉によって生まれたものは肉です、御霊によって生まれたものは霊です。水と御霊によってって言ってます。まあ、事実水というのはお母様が、あの赤ちゃん、あの子供をお持ちの方ですね、どこから生まれますか。子宮ですよね。子宮ですけども、子宮の中には羊水があるわけです、ね、水の中から出てきてるわけです。だからその後で肉から生まれたものは肉なんだよと。でそして肉体として生まれてるんですけども、今度はさらに神の霊によって新しく生まれなければならないよとイエス様がおっしゃったわけなんですけれども、その闇の中に、その水から出てきていても闇の中にまだいる私たちが、 罪の中にいる私たちが神の霊によって新しく生まれることができる、この実は世界そのものが大いなる水の上に、その闇の中の大いなる水の上にあるところから神の霊によって生まれたのと同じように、このミクロの世界ですね、この宇宙に比べたらミクロの世界ですけれども、私たち自身もその新しく神によって生まれるときに同じようなですね、過程を踏むわけなんですね。で、次3節いきます。その時神が光をあれと仰せられた。すると光ができた。神はその光を良しと見られた。そして神はこの光と闇とを区別された。神はこの光を昼と名付け、この闇を夜と名付けられた。こうして夕があり朝があった第一日。はい、さっき言ったように仰せられた、話された、言葉を話したわけなんです。初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。でイエス様が再臨されるとき、また戻ってこられるときに、黙示録の19章に13節にはイエス様が神の言葉と呼ばれています。で、光をあれと言われたんですね。光をあれ、で光ができました。で、この働きがバラ、何もないところから有を生み出す働きであります。ないものをあるもののようにしてお呼びになる方であると、ローマの4章の17節に書いてあります。でね、これがわからないから人って高慢になってるんですよ。その科学者にしても、まあ、科学者だけじゃなくて私たちみんな人生観っていうのはそうですけども、何か自分がやったって言ってもですね、これまでの人生が自分がやってきたものがあると言っても、無から有なんて生み出してないんですよ。無から有を生み出しているのは神であって、今までの人生っていうのは自分が生きたんじゃなくて生かされてたんですよね。ですから全てが神によって成り立っていて、神に至るというその創造の神様の働きを受け入れていかなければいけないわけです。でね、この光という言葉、4日目に見てください。4日目、14節ですね。光るものは天の大空にあって、昼と夜とを区別せよとありますよね。14節ですね。で、光るものが、太陽と月星が4日目にあるのに、その前に光があるんですね。でもよく考えてみると、月って太陽光の反射ですよね。で、よく考えてみると太陽も他の星も膨大な光のエネルギーを出してますけれども、光そのもののそのエネルギーはどこから来てるのかと、それは僕科学者じゃないのでよく分かんないんですけども、解明されてないはずです。ですから光そのものの源が今作られているんだよということがあるんです。だから太陽がなくても光って存在し得るんです。で、そういう光が聖書その後でどういうふうに出てくるかというと、モーセが神から幕屋を作りなさいと言われました。そしてこの贖いの蓋ですね、この契約の箱があって、贖いの蓋があって、そしてそこにケルビムがこの翼をですね、こう覆っているんですけども、その間に、そのケルビムの間にですね、私はそこからあなたに語ると言われた、そこのところは光ってるんですね。 で、燭台の光はないんですよ、灯火の光は。この手前のところの聖所のところには燭台があるんですけれども、そこはそれがないと見えないんですよね。でその奥に入ると、そこは何にもないのに光ってるんです。神がおられるということだけで光ってるんです。そしてイエス様が高い山に登られた時に、内側から光、着ているものがクリーニングよりももっときれいに仕上がった白く光っていたとありますし、そして黙示録の一番最後ですが、21章のところには新しいエルサレムの都が太陽がない、月もないと、でも光っているのは神の栄光と子羊の栄光だよと、神と子羊の栄光によって光っているよと言っています。でその前にこの21章のですね、この新しいエルサレムの直前に、直前というか、ね、21章の初めに、その新しく天と地が作られて海がなかったって書いてあるんですよ。海がなかった、ちょっと見てみますか。ご覧になりたい方はご覧になってください。海なかったってちょっと開いてみて、じゃあどなたか読んでください。21章の海がなくなってるんです。でその手前を見ると、その海というのは死とハデスとともになくなっている様子、死とハデスがこう出てきて、そしてこの地獄に行ってですね、ゲヘナに行って、そして海もなくなっていると。創世記のこの始めを読まれるときには2章を読んでですね、1章2章読まれるときは黙示録の21章と22章を読まれると、これはもう一緒になってるんですね。聖書のストーリーってどうなってるかって言いますと、谷になってます。谷、初めに神が天と地を創造されたというところから、罪を犯してどんどんこういうふうにジェットコースターのように急降下していってます。ずーっと下がっていってんです。で一番谷底にあるのは何かというと十字架であります。十字架です。あれが闇の最も大きな闇であります。サタンがイスカリオテのユダに入ったと、闇の力が来たんだと。そしてこの一番谷底のところから上がってくる出来事が起こるんです。それが復活でありますですね。そしてキリストを信じる者が復活の望みを持ち生きていってると。で今度どんどん上がっていくわけです。イエス・キリストが再臨し、この地上に神の国が建てられて、そしてこの天と地さえが、過ぎ去ってですね、そして新しいエルサレムが来ると、こういう感じです。ですから最初と最後を見たら似通ってるんです。実は一章の一章の二節がありますから、それよりももっと良くなってますから、一章の一節より一そのそうですね、21章の方がもっと良くなってるって感じですよね。でこういう完全に回復した姿です。でこの前の日曜日に覚えてくださいと言った御言葉がもう一度思い起こしていただきたいんですけども、誰でもキリストのうちにあるものは新しく作られたのですと。で古いものは過ぎ去りました。見よ、次は何ですか。 全てが新しくなった。だからさっきも言いましたね、ここの箇所って単にずっと昔のその天と地が作られたということを話しているだけではなくて、この神様の創造が新しく一人一人のうちにも起こっているんだよというストーリーを持っているわけなんですね。そしてこれが全世界的に宇宙的に完成するんですよっていうのが聖書が話していることなんです。大きいですね。いや、心の安らぎのためだけにあるんではないですか。違うんですね。倫理でもなければ哲学でもなければ、こういう世界観の中でキリスト者というのは、この神様から生かされているわけなんですよね。そして次に、神が良しと見られたとあります。これ祝福しているんですよ。喜んでいるんですね。どうですか、何か作った時に男の子、まあ男性の方々、プラモデル作りました、小さい時。もう最高っすね、あのできた後のね快感は。あんな感じですよ今神様。よし、神が作られたものは神が祝福しています。だからここに神を信じて生きていく、神がいるという前提で神を認めて生きていく者たちの幸いがあるんです。神は祝福してるんですよ。神は自分が作られたものを良しと見られてるんです。どうですか、神がいなかったらただ生きてるだけなんです。仕方がないから生きてるんです。でも違う、神様は皆さんのことを良しとしておられるんです。祝福しておられるんですね。あの良しという言葉はなんか日本語だと良しっていうのありますけれども、英語で言うと good、 that's good とかいろいろな言い方なんですけどね、good っていう言葉もね、良いですね。ところでヘブル語でおはようございますなんて言いますか、知ってる方。ボケルトーブ。ボケルはどういう意味ですか。朝ですよ、朝。トーブはトーブ、良いなんですよ。全く英語と同じで、グッドモーニングと同じですね。モーニンググッドって言ってるのか、ヘブルは。良いんですよね、良い。で、次に、この光と闇と区別されたとあります。区別してるんです。でこれからね、これが全部ずっと続くんですね。まず神がこうあれと言われるのが一つ目でしょ。そして次に分けるんですよ。区別するんです。無秩序だったところから、カオスだったところから秩序が始まりますですね。そしてこの名付けるんですね。光を昼と名付け、夜を闇を夜と名付けます。でこれによって神は管理を始めます。こう名前をつけることによって、そうですね、名前をつけるっていうのは何ていうの、所有してるとか管理をするとか、そういう意味合いがありますよね。例えば住民戸籍を入れるであるとか、子どもの出生届を出すであるとかですね、または親が子どもに名前をつける時もそうですけれども、その育てていくわけでしょ、管理をしていくわけでしょ。でそういう神の働きがあって、で神の形に人が作られるから、アダムも後に動物に名前をつけていくわけですよ。そして夕があって朝があると、一日が始まるんですね。普通朝があって夕があるって言うじゃないですか。夕があって朝があるって書いてあるんですね。でそれでユダヤ人の人たちは今でも、この夕方、日没か一日の始まりと考えてます。でイスラエルは土曜日が休みなんですが、土曜日が休みといっても仕事を始めるっていうか活動を始めるのはですね、いつかっていうと土曜日の日没なんですね、夕方なんですよ、晩なんですね。もうそこでその時点で彼らは日曜日だって考えてますから。イスラエル旅行行かれた方覚えてますかね、私たちのイスラエル旅行では 安息日がね、あの時にあそこで当たっちゃったんですよ。視界にいた時に、で荷物を置くか置かないかで、なんかやってくれ、荷物を運んで部屋まで運んでくれないとか、なんだかですごいトラブったの覚えてますけど休んじゃうんでね、あれ日没だから行けないんですよね。一日の始まりがそうなってるんですね。まあ、ちょっと雑談になりましたが、で光ですから、光の話に戻りますね。光、闇があって光があるんです。でイエス様がこのヨハネの夜福音書でこういうふうに言われてます。光は闇の中に輝いている、闇はこれに打ち勝たなかった。言葉、イエスが神様で、光で、そして闇というのは罪悪の中にいる世界であります。光が闇の中に輝いていると。だから先ほどの闇があるけれども光をあれと言われたというのは、キリストが罪ある中に、この私暗闇の中におられる中でも光があるんです。ですから私たちは光がキリストによって照らされるわけですけれども、選択は2つあります。光のところに来るか、それとも闇の中にとどまるか。ヨハネの3章の19節から21節にこう書いてあります。その裁きというのはこうである。光が世に来ているのに、人々は光よりも闇を愛した。その行いが悪かったからである。悪いことをする者は光を憎み、その行いが明るみに出されるのを恐れて光の方に来ない。しかし真理を行う者は光の方に来る。その行いが神にあってなされたことが明らかにされるためである。不思議ですね。人って闇を愛するんですよ。犠牲を払っても愛するんですね。でこれ不思議なことなんですけれども、まあ、ちょっと男性、まあちょっと女性の人にもちょっとあれかなと思うんですが、この多くの女性と付き合っているようなこう、まあ、悪い男がですね、例えば有名なゴルファーもいましたよね。アメリカにいたゴルファーですけれどもですね。でその相手というのは奥さんよりずっとブサイクなんですよ。で奥さんってモデルになるような方ですよね。で日本でもなんか有名な綺麗な女優さんと結婚した男性がやはり他の女のところに行ったりすると、その女性の方がずっと綺麗なのにっていうのがあるわけですね。でこれは今ちょっと悪い、ちょっとね、分かりやすく話すためにあったんだけど、罪を愛する、闇を愛するんですね。人間って本当にいいものに行けばいいのにっていうのに、もっと悪いものに行くわけなんですよ。なぜかというと行いが悪いから。光のところに行くと自分のその悪いものが見えちゃうから、こう下がっていっちゃうんですよ。でも真理を行うものは光の方に来るんです。その行いが神にあってなされたことが明らかにされるためである。そしてパウロがこう言いました。第二コリントの4章の6節、ここの今読んだ箇所を引用してこう言ってます。光が闇の中から輝き出よと言われた神は、私たちの心を照らし、キリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かせてくださったのです。いかがでしょうか。光をあれと言われる神様がキリストによって皆さんをお呼びになってるんですね。今までの自分がやってきたこと、今まで自分が持っている傲慢というと強い言葉ですけれども、私がやってきたんだという自負ですね。私がこれまで生きてきたんだという自負です。これを捨ててですね、光のところに来てみませんかですね。そしたらそれが神によってなされるというんですね。ありのままの姿でイエス様のところに行けばいいんです。そしたら全て自分の行った罪、全ての悪いこと、これを神がキリストの血によって、流された十字架の血によって清めてくださり、きれいにしてくださって、自分も光の中に入ることができますよということですね。以上ですけれども、どうしようかな、 最後に一曲を歌って、お祈りして終わりにします。